聖書を読みします。創世記1章26節から28節。神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の見姿に作ろう。こうして彼らは海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられ、産めよ、飢えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。2章7節。神である主は、その大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなった。人の創造と題をつけました御言葉を味わっていきます。子どもたちと一緒に味わっている聖書の箇所ですね。聖書そのものをというテーマで3回、そして、今は人、世界と人の創造ということですね。先週は天と地の創造ということを味わいました。今日は人と人の創造という箇所であります。もう今日はですね、本当に先週もありました短くまとめてですね、一言でいいなと思っています。神の形に私たちは似姿として作られた、神に作られた、このことをですね、覚えて私たちはですね、もう一度心に刻んでおきたい、もうそのことだけだというふうに思っています。天と地とその全てを作られた神様が、大地を作り、空を作り、植物を作り、実のある木をも作られました。そして、魚や鳥、動物を作り、その最後に人を作ってくださいました。今日はその人が作られたことを、この聖書の箇所から味わい、学びたいと、そう願っています。神様はこの世界をですね、言葉で作られました。光はあれと言われれば、何もないところに光そのものが存在するようになりました。神様の発した言葉の通り世界を作られて、こうして存在をしているのです。第一日、第二日、一日ごとにですね、秩序と美しさを持って世界を作られた神様は、6日目に地の動物というものを作られた後、最後に人を作られました。その創造の技、人を作られる技は、それまでとは違って特別なことがありました。26節の言葉です。作ろうですね。宣言、計画を示されて神様は作られます。それまでの作り方とは違っています。それまでは言葉で作られて、そして確認をされて、それは良かった、こう喜ばれます。しかし神様は人を作るとき、神が作ろうと宣言をする。それから作る。しかも見せてとあります。神様の形に見せるのです。他の生きるものとはここが違います。では神の形とは何でしょうか。少し丁寧に見ておきたいと思います。まずこの世界は全て神が作られました。動物も海の魚、空を飛ぶもの、地の生き物、獣など、全ての生き物です。しかし人だけは特別な作られ方をしました。26節、似姿に作ろうですね。ここに2つのことがあります。神様は言葉でこの世界を作られましたが、人を作るときだけ作ろう、計画、目的をあえて示されたから作りました。二つ目には、神の似姿に作りました。神の形に似せて作りました。この作り方には実はもう一つ細かな説明が2章でされています。7節、大地の塵で作ったという意味があります。 また命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったとあります。海の魚、空の鳥、地に住む動物、山の生きるものですが、この生きるものとなったという表現はここで人にだけ使われています。人は特別な存在として作られたものということがわかります。人が特別だというのは一章26節に戻って読みますと、そこにはこう記されていることからもわかります。海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神様は人を作られるその初めの時から人に使命を与えておられるんです。以上が人が作られた時のこと、他の生き物とは違う特別なものであるということを示している聖書の言葉です。ではもう一度ここにある見姿、我々の形、神様は言う我々の形とは何か、見姿あるいは似た形という表現が聖書本文では使われています。原文のヘブル語でもそう記されています。しかも2章7節では大地の塵という表現がありますから、こうまるで土、粘土でこう粘土細工をしてですね、形を造形していくような、そのようにして人の形を作るのかと思ってしまうかもしれません。しかし神は霊です。見えません。見えるようなものではない、触れるようなものではない、そんな形はありません。頭があって目が2つあり、あるいは手と足があって、とそういう形に似せてということではないということは、ここからも確か知恵、あるいは義、正しい心、愛する心、あるいは清さを求める、まあ、そのようなものを私たちは神様から受けている。それが形であり、神に似せてという形である。そして私たちはこの全てのものを作り、私を作ってくださった神様と交流することができる存在として作られているということです。まあ、特別というのは他の動物より優れているということを示しているわけではありません。この神様とのですね、交流ということが特別なのです。2章7節で息を吹き込まれたとは、神様と交流ができる、そういう存在として作られたということであり、神様の息、神様との交流が途絶えてしまっている人というのは、実は生きているようで死んでいるような、そんな存在なのです。神様との交流、それはまたここで唯一の神様が我々という表現をされることにもつながっていることがわかります。私たちが信じる神様は父と子と聖霊、三位一体の神様、唯一の神様であります。三人の神様があるわけではありません。父と御子と聖霊は、古い表現を借りるならば、互いに混ざることはなく、かつ分かたれてしまうこともなく、ただ一つであるという神様。それは、父と御子と聖霊、愛の交わりのある存在だということ。父は御子を愛し、御子に人の救いを得られます。御子は父を愛して、そのご計画のためにどこまでも従順に従い、私たちを罪から救うために十字架の上で死ぬところまで従いました。先ほど小田ちゃんが好きな賛美としてガリラのイエスというのを引用してくれましたけど、まさにあの賛美に表されているようなですね、そんなところまでイエス様は愛を持って父の計画に従われ、そして私たちも愛した。そして聖霊なる神様は父と御子のその愛の交流を確認をします。それがここで我々の形という表現の一つだと思います。今日はそのことをだけ覚えておきたいと思います。そして私たちはその神様と交流します。それはまた 神様が人を男と女とに作られる、そのことにもつながっていると言います。男と女は互いに向き合う存在であり、愛し合い交流する存在です。それが2章になりますと18節でですね、他の動物ではなかった、ふさわしい助け手という存在として男と女が作られたということ、単なる助手ではなくて互いになくてはならない存在、向き合って交流する相手、この人、この女性、この男性と心を合わせて一緒に生きていく、そういうふさわしい助け手、相手なんです。それが神様の形に見せられてということでもあります。さて、もう一つの、神様は作ろうと宣言計画をされて人を作ってくださったと言いました。そこにはこの26節の、全てのものを支配するようにという言葉があります。支配するというと私たちあまりいい印象を持っていないかもしれませんね。でもこの支配とは、いわゆる暴君がですね、その力、そういうものを振るって力ずくで人々をこう上からこう押さえつけ、そして支配していくということとは全く違います。神様が作られたこの世界を正しく導き管理するという意味です。良いものとして作られた園があります。そこには実のある木があり、動物がいます。それは正しく管理し、収め、繁栄させていく。他の生き物にもですね、この一章では埋めよ、増えよ、満ちよという言葉はありますけれど、支配せよという言葉だけは人にだけ与えられています。そう、人は作られるその時からですね、神様によってこう使命を与えられて作られています。管理者、繁栄するように導くようにと使命があります。作られた私たちに使命があるということは喜ぶ、私には神様から与えられた使命があります。その使命を知っている、その使命を意識して生きるという日は本当に喜びのはずです。それはまた神様の命令を守るという、神様を恐れてその言葉に従うという大切な生き方です。最後の言葉にしていきますが、作られた生き物は本質として生きることを求める。しかし神様に息を吹き込まれた、そして生きるものとなった私たち人は、神様を求めること、神様に心が向くというその心があります。神様を導く人は神様に息を吹き込まれて生きるものとなった、そういう存在です。特別な存在ですから使命を果たして、神様を愛してその言葉に従うことを最後まで貫き通す、そんな謙遜な生き方が神様に初めの時から求められています。今日は短くですから、もう一度、私たちは神様の似姿に作られた存在である、神様が与えられた使命があることを覚えたいと思います。それは天地が作られた創造の初めから私たちに、私に与えられたものだと。今日は人の創造ということで、このことを覚えていきたいと思います。お祈りさせていただきます。全能の神様、あなたに賛美の歌を歌います。あなたこそ私たちの救いの岩、砦、酒どころです。あなたは荒野に道を作り、砂漠に太陽を流れさせてくださる方です。私たちはあなたを賛美します。あなたの栄光と力を仰ぎ見て、あなたを褒めたたえます。あなたの愛、慈しみに満たされたあなたを愛し、あなたに祈ります。あなたから私たちが決して離れることがありませんように、聖霊様、助け導いてください。罪から遠く離れ、 悔い改めを私の友として歩み続けることができるように願っています。またあなたに愛されて、こうして招かれた者として、あなたを証しして、あなたのことを伝える福音の使者、平和の使者として、この礼拝から始まる7日間を過ごせるよう導いてください。あなたの上からの愛と知恵で満たしていてください。今なお私たち住むこの世界は、新型コロナウイルス、その感染の脅威があります。暑い日も続き、私たちは本当に弱く小さな存在であることを思い知らされます。その中にあなたに守られていることを覚え、あなたに信頼し、あなたの助けを期待してやります。どうぞ私たちを守り祝福してください。私たちはいつもあなたに包み隠すことなく、心を注ぎ出し、こうして祈りますから、どうぞいつも近くにいてください。あなたの使命を全うし、歩むことができます。かの日に再び地上に来てくださる再臨の主イエスとお会いするその日まで、私たちをどうぞ守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。御言葉に落としてしばらく静かに祈っていきましょう。